ババボシ。
マンコ持ちがマンコのために送る番組ババボシ、北原みのりです。私は最近ね、あなた右翼に襲われないか心配っていう風に言われたんですよ。そんなことはね、よく言われることはあって別にどうでもよかったんですけども、言った相手がすごかった。週刊金曜日の編集者ね、週刊金曜日ですよ。あんたらはどうなのって話じゃないですか。私のことを心配する前にというか。で、なんででもそれを言われたかというと、読み方注意っていう本があるんですけども、本というか、週刊金曜日のコーナーがあるんですよ。そこで私が、こんな本読んじゃったよみたいな、そういった原稿を書いてるんですけども、そこで今回ね、語られなかった皇族たちの真実、という武田何菓という、明治天皇のやしゃごというね、なんか薄っぺらい顔をしたメガネはけた男いるじゃないですか。あの男が書いた本を取り上げたんですよ。で、なんかね、本当気持ちの悪い本だったんですよ。ものすごい下品なこと書いてるのよ。皇室は尊いと、天皇の血は尊いみたいなこと、ものすごい下品なこと書いてるんだけども、文章に品があると。で、決してね、あの世代の、30の男なんですけども、世代の男は書く俺が俺がっていうような、傲慢さみたいなのは不思議とないんですよ。でも、なんで傲慢さがないかっていうとね、やっぱり自分が絶対的に尊いと信じてる男だからこそ、しゃしゃり出る必要がないんだなってことが、読むと分かるんですよね。というわけで、皇族の人ってものすごい勘違いしてるよねみたいなことを書いちゃったら危ないんじゃないかというふうに、週刊金曜日の人に言われたんですけども、どうなんでしょうね。こんなこと書いたぐらいで殺されたらものすごい国だということですけども、皆さん、私がもし右翼に立たれたら祈ってね。本当ね、マンコとかね、チンコとか言ってると、何が過激だとか何が危ないとか、だんだん感覚麻痺していくのでやばいですね。ということで、マンコ持ちがマンコのために送る番組ババボシ、今日も最後まで聞いてね。 See the world through women's eyes。今週もいろんなニュースがありました。8日、80歳の妻を刺した75歳の夫が逮捕されました。夫は足の悪い入浴中の妻に洗ってやろうかと声をかけたら言い返されてカッとして刺したと供述しているとのことです。家庭が危険だということですよね。同日のニュースで、DV の被害者の、件数が、今年過去になく最高に増えているというような、ニュースも流れていました。強制わいせつ罪に問われていた43歳の会社員の控訴審判決で、裁判長は被害者の供述は被害事実と被告を結びつけるには足らないと有罪から一転して無罪を言い渡しました。裁判長は両者の言い分を冷静に吟味すれば起訴に至らなかったケースも考えられるとして、慎重な上にも慎重を期した捜査が必要だと苦言も添えたそうです。この会社員は捜査段階から左後ろにいた外国人風の男が犯人の可能性がある人違いだと否認していたそうです。自宅前で背後から両目や口を塞ぎ突き飛ばした上にマスクを剥ぎ取った39歳の男の初公判が開かれました。被告は女性のマスク姿に関心を示すマスクフェチだったということです。判決は4月14日です。アメリカの中西部サウスダコタ州で人工中絶を禁じる州法が成立しました。レイプや近親相姦も禁止対象となるこの法律、違反した場合最高で禁錮5年罰金5000ドルが課せられるそうです。7日日本武道館で女性天皇に反対する会、皇室の伝統を守る1万人大会が行われました。与野党の国会議員86人を含む1万300人が参加したこの大会では、男系継承者維持を運動方針に添えた民間団体皇室の伝統を守る国民の会の設立や、男系による皇位継承を堅持すべく具体的な提案を検討し提唱するなどとした決議が採択されました。国会議員の内訳は自民54人、民衆21人、国民新党2人、無所属9人、代理出席を含むと164人になりました。さて、今週はなんかむごいニュースって言っていい感じが私はするんですけれども、中絶の禁止法であるとか、あと天皇の、この1万人大会、さあ、 皆さんはね、あのどのニュースに注目されましたか。私はでもやっぱり、まあ、先ほどの武田何がしの本からつながって、皇室の伝統を守る会、やっぱ気になりますよね。で、私やっぱ分かんないんですよ、本当にね、素直に分からない。皇室の何がありがたいのか、分からない。でこの間ね、おばあちゃん家に行って、皇室のね、どっかの部屋でいつも撮ってる、こっち向いてる写真あるじゃないですか、家族の。あのカレンダーが貼ってあって、ちょっとびっくりしたんですけども、おばあちゃんこれどうしたの？って言ったら、もらったからと。何かありがたいものかのように、やっぱり飾ってるんですよ。で、どうしてありがたいのかと。そこのところをちゃんと教えてくれよみたいなことを、まあ、誰に聞いてもですね、武田が言うには、やっぱ男系で続いてきたから尊いんだと。そのままね、本の中で読みますよ。いかに才能があろうとも、いかに人気があろうとも、聖人君子であろうとも、皇統に属する男系の子孫でない限り決して天皇になることはできない。だから天皇は尊いのだと、武田って人はね、書いてるんですよ、本の中に。これさ、日本語としてよく分かんなくない？尊いっていうのはそもそも血に使うことなのかと。で、そういうさ、やっぱりこれ天皇家と民主主義っていうのはもう全然その相入れないものだとはよく言われてることだけれども、それでも一応さ、政治って民主主義じゃない。そこでその政府の人がね、164人も行ってしまう、この国って一体どうなのみたいな気持ちになってしまうんですけども、本当素直には分からない。皆さん、皇室の尊さ、教えてください、どなたか私に。ということで、ババが読むとこうなるニュースでした。 マンコ持ちがマンコのためにお届けするババポシ、ドキドキは新コーナーということでおすすめの本を紹介したいと思います。まあ、おすすめの本というかちょっと考えさせられた本が最近2冊あって、一つはハッスルハッスル大フィーバー斉藤彩子さんの本と、もう一つは那敷果歩さんという方の西の魔女が死んだ。まあ、同時期に読んだ本で、ものすごく2つともね強烈な本だったので、頭の中はちょっとうねっと考えさせられることがあったんですけど、一つはね、その怒りに対してどう対応するか、これがねやっぱ私の最近のテーマなんですよ。で、まあ、昔はさ、なんか男からバンって言われたらバンって跳ね返したりとか、暴力にはもう暴力で頭にくるんだよブスみたいな感じのことをしなきゃと思って、自分の怒りっていうのを貯めておくと自分の健康に悪いから、やっぱ怒ることがフェミだというふうに思ってる今もね。でもその西の魔女が死んだと、そのハッスルハッスル大フィーバーでは主人公の怒り方ってことに対してのテーマっていうのが、まあすごく明確に違うんですよ。例えばハッスルハッスル大フィーバーの中で、まあ、主人公の女の人はその男にすごく屈辱的なことを言われるのね。その時に激しい怒りを感じるんだけども、周りの女たちは全然動じなくその男の屈辱的な言葉に対してぬらりぬらりとかわしていけるわけよ。で、なんであんな風にぬらりぬらりかわせるんだ、斉藤彩子さんはびっくりするわけで、斉藤彩子さんがびっくりするんじゃなくて、斉藤彩子さんが書いた小説の主人公はびっくりするわけよ。で、結論は多分そのね、ぬらりぬらりとかわせる女たちは自分にも夫がいて、ひどいことを言う男がいて、男に虐げられてる人生を送ってると。だから今更男がね、くだらないことを言おうが侮辱的なことを言おうが耳に入らずにスッとやり過ごせる術を持ってるんだと。でも自分はそんな男の傲慢さを許すわけにはいかないと、あんな傲慢さを叩き潰してやるっていう風に怒りを新たにするシーンがあるんですよ。まあ、そこはすごくね、留飲が塞がるというか、ものすごく痛快なシーンなんですけれども、で、一方で西の魔女が死んだの主人公の中学生の女の子はね、おばあちゃん家に夏休み行くんですよ。で、そのおばあちゃんが彼女に魔女修行をするのね。で、魔女っていうのは決して外界からの刺激に動じてはいけないと。自分の内面を深く持っていれば外界からの不快な刺激もふっとやり過ごせるものだっていうことをね、子供に教えるのね。で、例えばその中学生の女の子がおばあちゃんの隣に住んでる、まあ、中年の親父がいるわけですよ。その親父がやっぱりエロ本読んだりとか、なんか下品な感じがしてとても気持ち悪くて嫌なのね。で、その男がなんか自分に加害を加えようとしてるんじゃないかというような、彼女が思っておばあちゃんに、あの男はひどいだよって言った時に、そのおばあちゃんはその男をかばうようなことを言うわけよ。かばうというよりは、そんなことをネガティブに考えるなと、そんな外界の刺激に直接反応してはダメだっていうふうにスルッとかわすような術を覚えろみたいなことを言って、そんなのできないっていうようなやり取りがあるんですよね。で、皆さんはね、どっち派ですか？やっぱ怒りをためるってとても自分もしんどいじゃないですか。でも自分の中の怒りを無視することってそれも辛いじゃないですか。だけど魔女のようになれたら、その怒りっていうのを受け止めつつ、それをそのまま返すのではなくて、その怒りとかネガティブな感情をスルッとやり遂げられ、ね、ぬらりではなくて、スルッと何か違うものに変えて自分の道を行けるのかなと思う。それもすごく楽な気がするけど、でもそれは斉藤さんの言うような、あまりにも世の中はひどいからそこにぶつかっていくのではなくて、ある程度慣れて、感覚を麻痺させていくことなのかとか、いろいろね、ちょっと考えさせられましたよ。で、私は今までやっぱね、斉藤さんのような怒りをバッと、そんな男が許さないって言ってきた方ですが、魔女にもなりたい。もっともっと怒りっていうことに直接ぶつかるのではなくて、もっと違うやり方でやり過ごせたら自分は楽になるのかなとか思ったりとか。ということで、西の魔女が死んだとハッスルハッスル大フィーバー、皆さんもぜひぜひ読んで感想を聞かせてもらえたらなと思います。で、皆さんからのメールもね、お待ちしてます。この間の30代の女はつらいよっていう話に対して、応援メッセージとか、私も辛いですみたいなメールも何通かいただきました。どうもありがとうございました。メールは love@lifepeaceclub.com か、メールを送るをクリックしてくださいね。
一人エッチ、一人エッチ、
オナニーコラム、
オーディオ
ー。今日は私のお友達を紹介したいと思います。
お友達？あんたにいるの？
という人もいるかもしれないけど、私のお友達と言ったらもちろん
バイブ、
バイブちゃんの、もう黙ってよバイブちゃん。 バイブちゃん、ちょっと待って待って、まだ出番じゃないから待って。そう、あ、まだ私のお友達の今日のバイブもおしゃべりなんです。私が喋るともうね、止まらなくなって喋り出しちゃうんですよ。このオーディオー、あなたの私の口の声の大きさに合わせて黙ってられないバイブちゃんも動き出します。ルルルルルルル、バイブも聞こえますか？バイブも一緒に歌います。ルルルルルルルル、あなたのマンコの音に合わせて、あなたのリズムに合わせて、バイブもバイブちゃんもオーディオーがあなたのクリトリスを刺激します。あー、こんな大きな喘ぎ声にはこんな大きく、ああ、優しい喘ぎ声にはブルブルブルブルと小さく反応します。これは世界で初めて声に反応するバイブなのです。私の大好きなお友達オーディオでした。マンコのために送る番組ババボシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。でね、あの番組の最後なんですけど、今日は、ゲストを実はお招きしていました。プリカちゃんの作者天宮紗衣さんです。どうもこんにちはものすごい緊張しててね、はい、さっきからあのスタジオで暴れまくって、あのマイクスタンド倒したりとかストレッチしたりとか、まあ、要は変わり者なんですけども、天宮さんのこのプリカちゃん、ライピスクラブでも連載もう1年ぐらい、1年以上になるか。
そうですね、
だいぶね、
年ぐらい。
そう、私はあのプリカちゃんのものすごいファンで、昔プリカちゃんアニスでやってたんですね、はい、アニスってだし、今どうしちゃったんですかね、あれは。
もう休館を繰り返して、
うん、
また休館、
また休館、はい、あれはもうレズビアンの本当初めての商業誌だったんですよね、はい、ですね。でプリカちゃんはアニースで最初に登場したん、
はい、
それ どうしてきっかけが何だったんですか？
そうですね、私も漫画をレズビアンをあの主人公にした漫画を描きたかったんですけども、うん、こう発表したい雑誌がなくて、うん、でやっとアニースが創刊されたっていう感じでした、う
ん。アニースはやっぱ なんて言うんだろう、普通に読める雑誌というか、面白かったしね、情報はあるし、あのエンターテインメントもあるし、あの頃は松浦理恵子さんとかいろんなね、あの面白いインタビューも結構読めてて、うん、本当ワクワクしてたし、なんかねプリカちゃんもねひときわ際立ってたというか、面白い読み物で大好きだったんですけど、だから本当自分でライフィスクラブやって、まさか自分が作ったホームページでプリカちゃんが連載できるなんてってすごいありがたく思っておりました。ということで、でもね大ニュースなんですよね、プリカちゃんが映画になるんですね。今作ってるのよ。そう、どうですか進行状況は？
今コツコツパソコンに向かって画像を取り込んで編集作業してるところですけども、はい、であと今声優さんとか夫探しに入ったところです、う
ん、
やっと。
そう、なんかでもプリカちゃんってあの本当4コマ漫画だったりとか、まあ、長いあのちょっと長めのストーリーがあったりとかだけども、うん、はい、かなりねあの細かなキャラ設定が、ね、されてるってこと、私一緒に映画作りを始めてあの知ったんですけど、プリカちゃんは例えばお羊座の B 型だとかね、マリちゃん何座だったっけ、天秤座、
マリちゃんは双子座の A 型、は
い、かなり細かいんですよ。でそれをあのいろんな人の声を、ね、あの探しながら今やってて、でほとんど制作は一人でやってる。
いやいや、
そう、大変な作業ですよ。でお願いです、プリカちゃんのこの映画制作に
お金が足りないと、まあ、はっきり言えば。でライフピースクラブも、まあ、一応応援はしてるんですけども、何せ貧乏な会社のもので、あのプリガチャの映画制作に50万円ほど皆さんからあのいただこうと思っております。なくちゃ作れませんから、あの皆さんね、一口3000円というレズビアン価格だもんね。これだいたい一口1万円とか多いけど、ね、これはもうね、貧乏な女子価格として3000円を設定しましたので、いくらでもいいので、ぜひぜひプリカちゃんの映画を作るためのサポーターとして協力してください。でサポーターのなり方は、あのライフピースクラブのホームページ、今プリカちゃんのバナーがトップに貼ってありますので、そこからリンクしていただければ、あのなり方などちゃんと入ってありますので、ぜひぜひあのよろしくお願いします。なんか最後に一言。
そうですね、もうあのね、ラブピースさんでバナー貼っていただいてから、うん、もう応募が、ね、
そうなの、大人気よプリカちゃん、ね、うん、私がいくらババ星でお金ちょうだいって言ってもね、全然来ないけどプリカちゃんの場合はなりますというふうに早速もう10人以上の人が連絡をくれて、ね、うん、素晴らしい、
嬉しいです、ありがたいです、
はい、ということで、あの緊張しなくて面白い人が緊張している姿を見ると、このサディスティックな自分の気持ちが盛り上がってきそうということで、マンコ持ちがマンコのために送る優しい番組ババ星、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また来週、北原みのりでした。Station.